勢いだけで思ったことをダラダラと話すポッドキャストです。今日は第2回目として前回言ってたパソコンのキーボード US キー最高だよっていう話を、まあ、前回と同じく30分ぐらいでしていければなと思っています。撮ってるのは朝方の6時前、5時半とかなんですけど、ご近所さんの迷惑にならないように小さな声でやっていければなと思ってます。で、時間制限もあるのでさらっと話をしていきたいんですけど、プログラマーとしてプログラムを書くことがあったり、まあ、今 CTO をやってるのでドキュメント書いたりとか知恵を変えたりするってことが多いんですけど、そういうことをするときに、まあ、キーボードって一日中触ってる入出力の道具というかインターフェースになるんですけど、 US キーボードの方がいいよねっていう話を僕結構前からしていて、まあ、人それぞれだと思うんですけど、使う仕事って多分ノートパソコンに任されることって多いと思うんですよ。ノートパソコンを、まあ、日本国内で買って渡されると大体ジスキーボードじゃないですか。でそのジスキーボードの何が嫌というか、なんでそれをおすすめしないかというと、ジスキーボードってカナ入力前提の配列になっていたりとか、まあ、結構キーの数が多かったりするので、組み合わせショートカットじゃなくて一発のキーである操作ができるとかっていうのはあるんですけど、それをやるよりも非効率だなというか体に良くないなと思うのが、ジスキーボードってどこのキーボードメーカーというかどこの PC メーカーのキーボードでもそうなんですけど、ポジションがセンターからずれるんですよね。まあ、US 使ってる友人とかお話しするときにはキー1個分左にずれるって話をするんですけど、まあ、JIS 配列と US 配列で同じようなキーボードを使うと基本的にキー1つ左に寄るんですよね、ポジションが。そうするとキーボードのセンターというかホームポジションに据えたときに、ホームポジションに手を置いたときに体のセンター、画面のセンターからキーボードのセンターが外れちゃって、でもそうすると体に対してキーボードが正対しないんですよ。確実に、まあ、5センチとかそんなもんずれるかもしれないんですけど、数センチこう体のセンターからキーボードがずれるっていうのがあって、でデスクトップとかキーボード別体でキーボードだけ机の上に置いてキーボードの位置を自由に動かせる状態で作業してる分には問題ないんですけど、その時はキーボードのセンターとモニターのセンターを合わせる動かせばいい。ただノートパソコン使ってるとそのキーボードセンターがずれてるっていう状態がそのままこう何だろう、姿勢の歪みというか体の正面をモニターに持ってくると、まあ手がずれるんで肩とか首とか、まあ、肘手の位置がずれるんですよね。でモニターじゃなくてキーボードのセンターに体を持ってくると、今度はモニターがセンターからずれちゃうんで、こう若干右を向く首を右方向に振った状態、もしくは目を右方向に振った状態にしないと、まあ静止というか画面の中央に目線を合わせることができないという問題があって、でそんなんどうでもいいじゃんって思うかもしれないんですけど、1日に、まあ、勤務時間8時間としましょう。1日にまあ6時間とか7時間パソコンの前にいることもあるわけですよね。エンジニアだったり事務作業、入力系が重い人だったりとか、 かになると、まあ、在宅で仕事をしてるのが、仕事をしてる時間、8時間ぐらいパソコン触っていて、それ以外でもパソコン触ったりする時間も多いし、休みの日なんかチュートリアル回そうとか、新しいサンプルコードとかを書きながら、まあ、サービス試してみようとかってなると平気で10時間以上とか、まあ、ずっとキーボード打ってたりパソコンに向かってするわけで、そういうの毎日毎日繰り返していると、まあ、1週間で100時間とか多分キーボードの前に行かれないわけですよ。100時間もいるかどうか分かんないですけど、でそれの間ずっとこう、まあ、一定の姿勢でキーボードに手を置いてパソコンに向かってるわけで、そうすると体がセンターにないというか、その歪んだ姿勢でコンピューターと向き合うっていうのがだいぶ負荷になるわけですよね。そういうのが積み重なっていくと、まあ、よくて首肩の凝りとかなんですけど、ありがちなの腱鞘炎になったりとか、で首が痛いとか、自身重度ではないんですけど、まあ、毎日キーボード打つし、右手でスマートフォン片手で持って片手で使うことが多いんで、 iPhone X とかいうちょっと重めの大きいスマートフォン使ってやってると、右手首がだいぶ痛くなってくるっていうのは、まあ、症状としてあって、それ以外にも、まあ、なんて言ったら首とか肩とかが凝ったりとか、まあ、画面の高さとかもこうスタンドで上げろなんてラップトップ使う人に言われますけど、あれも結構視線を落として下向いてると首の、まあ、後ろ側というかがだいぶ負荷がかかってきて、まあ、辛くなってくるんですよ。座った姿勢の時に、まあ、背筋を伸ばして真正面モニターがある高さに置いてキーボードを、体のセンターとキーボードのセンターが合うように置いて使う。難しくて、デスクトップだと場所を調整できるんですけど、まあ、僕ラップトップ使ってると難しいっていう、なんかフィジカルな配置の問題と腰痛とか肩こりとか首の痛みみたいな、プログラマー職業病あるあるみたいなところで、まあ、僕個人としては US キーボードを進めてたりしますし、もちろんUS キーボード自体が、アメリカのキーボード配列なんですよ、ね。まあ、US っていうぐらいだから当たり前なんですけど、その US キーボードを推奨するのはもう一つあって、プログラミングしたりとか、ソフトウェアを使うに際してキーボードショートカットだったりコマンドの配置とかが基本的に US キーボード前提になったりするんですよね。キーボードだとこう両手でキーボードのホームポジションからあまり手を離さずに打ちやすいみたいなショートカット配列が多くて、 Windows だとワンボタンでそういうのできる、まあ、キー数の多いキーボードが多いんで、まあ、あまり気にならないかもしれないですけど、ホームポジションから手を離したくないってなると、まあ、US キーボードの方が有利だったりとか、まあ、チェスキーボードだとちょっとなんでこんな配置にしたのみたいなショートカットがあったりとかして結構辛いとかあるんですよね。そういう意味もあって、まあ、US の方が今時ソフトウェアって日本だけをターゲットにして作られてるソフトウェアを使うことって少ないと思うんですけど、まあ、その辺の兼ね合いで US の方がショートカットが楽だったりとか、あとプログラミングでよく言われるのは記号のキーの配置が良いっていうのを言われることが多くて、ある記号に対してシフトを押しながら同じキーを打つと対応する、なんていうの、カッコで言うと閉じると開くだったりとかみたいな、厳密にはカッコはその一番上の8、9あたりのキーに振られてる、なんだ、可動カッコとか、いわゆるブラケットってプログラムの中で言われるやつとか、ブレースとか、アングルブラケットとか、アングルブラケットは違うか、アングルブラケットはハテナとビックリマークに割り当てられてます。ビックリマークじゃない、なんだっけ、コロンとセミ 最下段のシフトの横あたり盛り当てられてます、まあ、カッコとか ブラケット並カッコとかだったりコロンセミコロンとかが、シフトで逆というか対応する、もう一個の記号になるみたいな入力されてて、ブラケットとコロンセミコロンって、まあ、いわゆる新言語系のシンタックスを持つプログラミング言語だとめちゃくちゃ打つとかあるんで、まあ、そういう時に手の動き的にはほぼ一緒でシフトを押してるか押してないかだけで切り替わるってのは実際すごく有用な感じだったり、まあ、ジスキーボードだとアットマークとかがこうなんだろう、まあ、右手の位置にあるじゃないですか、右手のエンターキーとかリターンキーだったりこう、バックスペースないしはデリートキーかって言われてるキーのあたりにあったりして、こう結構右手がごちゃつくんですよね。左手がお留守になりがちというか、その点まあそこそこバランスよくこう右手と左手の範囲にキーゴーキーが配置されている US キーが右手左手両手使ってタイピングしていく上ではいい感じなんじゃないかなっていうのがあります。ただまあ一点投げUS キーボードの、Windows 系のキーボードでよくあるのが A のキーボードの左側が、キャプスロック大文字固定にするやつになってたりするんですよね。大文字固定って今時コボルでも打たない限りは、まあ、別に役に立たないけどいらないキーなんで殺したいキーになっちゃう。それをなんかこうなんだろう、左手の小指で一発で打てるスッとこう横に行っただけで一発で打てる一等地みたいなところにそんな使わないキーを置いておくのはもったいないっていうのがあって、日本語キーボードだとそこコントロールが入ってたりするのが、多分 Mac のジスキーボードとコントロールが割り当てられてるんですけど、ハッピーハッキンキーボードを僕いつも使ってるんですけど、ハッピーハッキンキーボードのコントロールが割り当てられていて、まあ、僕は US の配列の Mac 使ってるんですけど、そいつもキャプスロックが、システム設定でコントロールに置き換えていて、まあ、とにかくコントロールを A の横に置くっていうのがすごい大事で、コントロール結構いろんな場面で使うキーなんですよね。まあ、Windows だと当然のようにコピーペーストとかカットペーストでバカバカ対応するキーなんですけど、まあ、Mac の場合はコマンドキーが、コントロールキーの代わりをしていて、っていうショートカットがめちゃくちゃ多いんですけど、それでもこうターミナル系のショートカットだったりとか、ターミナルで結構コントロール L で、まあ、画面クリアにする、綺麗にして一番上からやり直すとか、コントロール Z で、今開いてる CLI のアプリケーションをサスペンドしてこうターミナルに一旦戻るみたいな、コピーメとか使ったり設定ファイル書くときによくやる、よく使うんですよね。こうコントロール Z でバックグラウンドに持っていくみたいなとか、まあ、コントロールとシフトとなんとかみたいな組み合わせとかのキーショートカットも結構あるし、実際結構コントロールがこの位置にあると、まあ、左で小指でポンと押してそこからこう他のキーを打てるとかっていうところはやりやすさがだいぶあって、キー配列、まあ、いろんなこう派閥があっていろんな宗教があると思うんですけど、僕個人としてはまあ US キーボードが記号がまとまっていて良い、まとまっていてというか記号 その対応関係と打ちやすさ関係が良かったり、位置も左手の範囲と右手の範囲でそれぞれよく使う記号だったりが固まっていて、まあ、似たような場面で使う似たような記号だったりアノテーションをつけたりするときに使う記号みたいなのがこう基本的には近い位置にあるっていうのがすごくいいのと、まあ左右対称性が高いキーボードっていうのがあって、まあ、体に優しいなんかすごいいいなと思って使ってます。ハッピーハッキングキーボードを使ってるって言ったんですけど、まあ、結構いわゆるソンシスタイルって言われる Mac のキーボードの上にそのアクリルのキーボードブリッジみたいなやつを置いてキーボードの上を蓋してその上にこうハッピーハッキングキーボードプロ を乗っけて、まあ、ガタガタと打つっていうスタイルで、まあ、カフェでの作業とか、この前はシュガナイラジオミートアップ2、冬の大忘年会みたいなミートアップの、参加者実験、まあ、そのシスタイルでやってる、僕以外誰もいなかったんですけど、そういうスタイルの人、まあ、普段家で仕事する時もそのシスタイルを使うというか、ハッピーハッキンキーボードに入力することが多くて、ハッピーハッキンキーボードの US って、まあ、厳密には微妙に US キーボードの配列が違っていて、なんだ、バックティックのキーがこう一番右端に、本当は左端の一番左上にあるキーボード、タブの上にあるキーが、右上に移動させられていて、タブキーの上にはエスケープキーがあるんで、単純にこうファンクションキー列みたいなのがないので、その1列分のところにあったエスケープを1段落として、エスケープは必要なんで1段落として居場所がなくなったバックティックを反対の端に入れて、でさらに、本当だったらなんだ、縦棒とか、バックスラッシュを打つキーが、バックスラッシュ円マークとかですね、バックスラッシュのキーが、まあ、上に打ってバックティックの左側に移動させられてて、本来だとその円マークバックスラッシュのキーがある位置にバックスペースというかデリートキーが来ているっていうのが、ビーハッキングキーボードの US モードの特徴的な配列になっていて、で何がいいかっていうと、あんま使わないキー、バックティックとそのバックスラッシュ、使用頻度がそこまで高くないキーがこうちょっと端っこの方に寄って、代わりにめちゃくちゃ文字入力するときに打つバックスペースリターン、バックスペースキーとリターンキーがこうホームポジションから手を置いたときに、まあ、手を開けば届く位置にいてくれるとか、あと右手の小指のところにファンクションキーがあって、ファンクションキーを押しながら組み合わせで、まあ、矢印だったりファンクションだったり、まあ、各種の権入力を保管するんですけど、それも、まあ、いい位置というか、一番端っこのファンクションキー、普段は邪魔にならない位置にいて、でも小指を伸ばすとスッと届くっていうところで、同時押しとかもしやすいんですよ。で僕の設定は、まあ、そこのファンクションキーを1個だけにして、まあ、他のキーにファンクションを割り当てるみたいな、設定変更してないんですけど、その時に僕は右利きで右手の方がよく動くので、右のその、まあ、小指とか薬指とかキー打つ時に意外と役に立たないというか、あまりこう滑らかに動かないところは押さえっぱなしのキーだったりとか、単体で押すだけのキーみたいなものを押してもらったりとかする、指として使うとすごくこう入力が快適で、おまけにこう縦方向のキーの高さというか列数が少ないので、まあ、手を伸ばすというか手を開いて上の方のキーを叩くときも、まあ、ホームポジションから大きく離れないで入力ができるっていう、これ確かなんだろう、3のOS、ソラリスとかなのかな、のユニックスの、基本配列みたいなキーボードの配列を元にしているキー配列のはずで、基本的にいらないキーがないっていうか、まあ、使う人によってはキーが足りないぐらいの少ないキー数と、まあ、押しやすいシンプルな配列で、まあ、ショートカットは両手を使っていろんな組み合わせをうまくやると、別のキーボードってハッピーハッキング US 配列って言われることがあるぐらいなんで、あんまないんですけど、普通の US キーボードは普通の US 配列なんで、それはそれでまあいい配列というか使いやすくて、まあ、おすすめ配列なんですけど、ハッピーハッキングキーボードの配列はさらに一歩進んでプログラムを書くような人におすすめしたい配列になってます。でどちらも US この配列はやっぱり当初言った通り、JIS よりもこう体のセンターとキーボードのホームポジションのセンターと、パソコンのセンターが、まあ、重なる、より重なるのが、厳密には完全には重なってない特 かメーカーによってキーピッチとか違ってサイズが変わるんで決めてはないんですけど、まあ、よりセンターが一箇所に集中するというか、まあ、キーの配列になっていて非常に快適に使えるようになっています。で、もうちょっとキーボードのこだわりというか、まあ、どういうキーボードを使うことが推奨できるとかおすすめできるかみたいな話をすると、まあ、僕個人としては静電容量無接点方式のキーっていうのはいいなと思っていて、これはなんかキータッチとかの以上の耐久性というか、まあ、機械としての完成度みたいなところ精度の問題のところが、まあ、やっぱりメカニカルよりは寿命が長いスイッチになっていて、産業用とか ATM とかで使われるんでやっぱ長期間運用される筐体に導入されることが多いキーなので、単純に丈夫というか長寿命ですよね。で、その長寿命以外のところでと、まあキータッチもまあ、まあ、いいよねみたいなところがあって、まあ、静電容量無接点方式はおすすめなんですよね。メカニカルも悪くはないんですけど、まあ、カシャカシャ音がうるさい、まあ静電容量もうるさいんですけど、カシャカシャ音がしたりとか、あと単純にまあ物理的な接点スイッチがあるわけで、そこに寿命があるというか、そこにこうそこが収動したりする時点で、まあキーボードとしては寿命が縮むというか、スイッチ部分の精度だったり反応性みたいなものが一定しなくなる可能性が、使い込んでいくことによってっていうのは、道具として考えると長持ちしない道具にはなるんで、絶対キーボードとして買って長く使うみたいな考えでいくと微妙なのかなっていうのはあります。あとは、賛否両論ある Mac のペチペチしたストロークのめちゃくちゃ短いバタフライキーボードなんですけど、僕個人としてはすごく気に入っている方の、まあ、ラップトップ内蔵キーボードで、バイオとか、シンクパッドみたいな、なんだろう、ゴムキーみたいな、こうクッとした押し心地の、なんかぬるっとした押し心地のキーは、なんだろう、浅いストロークだと気持ち悪いというか、浅いストロークだと、パフパフした感じになっちゃって、あんまりこう、なんだろう、入力したぞっていう、指に対してのインフォメーションというか、リアクションが強くないですよね。ストロークが長いハッピーハッキングキーボード、フルサイズのキーボードみたいなストロークが長いやつだと、まあ、スッと押し込めるみたいな、あの手の押し心地は悪くないんですけど、これは今明示的に押すと思って押してるキーボードなので、ストローク深かったりするようなキーボードでいいんですけど、まあ、1ミリとしかキーストロークがないようなキーボードになってくると、クリック感みたいなカチッカチッというか、プチップチッというか、押した感っていうのがすごく大事だなぁと感じていて、あのインフォメーションを受けて初めてこう今このキーを打ったっていう、まあ、なんだろう、無意識に意識できるところが随分あって、で初代は嫌いだったんですよね。あの12インチの MacBook 一番最初出た時のバタフライキーボード、あれはちょっとクリック感が強すぎるというか、ボタン感がありすぎて、キーっていうそのストロークにリニアについてくるというか入力が来るみたいな感覚がなくて、オンとオフみたいな感覚だったのでちょっと嫌いで、まあ、バージョン2というか第2世代 MacBook Pro の筐体が刷新されてから、今は第3世代でシリコン膜が入ってるんですけど、まあ2世代も第3世代も音量が静かになったとかあるらしいですけど、まあ、どっちもまあ OK かなと思って、ただ打ち方として指を立ててこういわゆるピアノのクラシックピアノの弾き方みたいに指をキーに対して立てて打つような打ち方をすると、そこが浅いので指が突き上げるというか突き指チックにこう指の押し込みに対してキーが押し込める量が少ないから、あの薄いキーボードって、まあ、打ちにくいとか使い勝手が悪いっていう印象になるんですよね。ただジャズピアノみたいにこうペタッと手を指を伸ばしておいて、まあ、プチプチとこう指の先だけで押すような印象で押していくと 非常にキーボードとしてはリニアというかレスポンスが速くて、押した時のインフォメーションもここから先押したっていうのはこうカチカチ音で分かってすごいいいので、まあ、快適っていう。なんで僕は筐体内蔵のキーボードを使うのであれば Mac のが一番いいなと思ってるし、外付けで使うのであればハッピーハッキンキーボードがいいなと思っているって感じですね。で、まあ、US 配列がいい、まあ、みんなとりあえず US 配列を、まあ、1ヶ月ほど使ってみて、でその後実に戻って違和感を感じてどっちがいいかなっていうのを選んでもらえればいいかなと思ってます。今日のところはこんな感じで、もうすぐ30分なので次回の話を、次回予告的な話をしていこうかなと思います。まあ、いつアップするか分かんないんですけど、次回はMacOS というか MacBook をプログラマーが選ぶ理由みたいな話をしていこうかな。まあ、Mac おすすめというか Linux、Unix がおすすめだよっていう話ですね。それと同時にまあ Windows のいいところ悪いところというか、まあこういう時に Windows はいいよねみたいな